42章パリサイ派の人々に強く警告する。マタイ12章33から50節、マルコ3章31から35節、ルカ8章19から21節。章の内容、イエスはヨナの印について話す。弟子たちとの絆は家族の絆よりも強い。律法学者とパリサイ派の人たちは、イエスが神の力で邪悪な天使を追い出すということを認めません。そのため、聖霊を冒涜する危険を犯しています。イエスはこう言います。木を立派にして実も立派にするか、木を腐らせて実も腐らせるかのどちらかにしなさい。木はその実によって知られるのです。マタイ12章33節。イエスは、邪悪な天使を追い出すという立派な行いをしたのに、サタンに仕えているからそうできるのだと考えるのはおかしな話です。イエスが三条の水訓で教えた通り、実が立派であれば木は腐っていません。パリサイ派の人々の実はどのようなものですか？イエスに根拠のない非難を浴びせている彼らは腐っています。イエスは彼らにこう話します。マムシのようなものたち。あなた方は邪悪なのに、どうして良い事柄を語れるでしょうか。心に満ち溢れているものが口から出ます。マタイ12章34節。言葉には心の状態が現れるので、話す事柄は裁きの根拠になります。イエスはこう言います。あなた方に言いますが、人は自分が語る無益な言葉すべてについて、裁きの日に責任を問われることになります。あなたは自分の言葉によって正しいと認められ、自分の言葉によって有罪とされます。マタイ12章36、37節。イエスが強力な行いをしているのに、律法学者とパリサイ派の人たちは、先生、あなたからの印を見たいのですが、とさらに要求します。彼らはイエスの奇跡を自分では見ていないかもしれませんが、イエスの強力な行いを見た人はたくさんいるため、証拠は十分なはずです。それでイエスはユダヤ人の指導者たちにこう言います。邪悪な姦淫の世代はしきりに印を求めますが、預言者ヨナの印以外に印が与えられることはありません。マタイ12章38、39節。イエスはその言葉の意味を説明し、こう続けます。ヨナが巨大な魚の腹の中に三日三晩いたように、人の子も地の中に三日三晩いるのです。ヨナは巨大な魚に飲み込まれた後に生還しましたが、それはまるで復活のような経験でした。イエスはここで、自分が死んで三日目に復活することを予告しているのです。しかし、後にイエスの予告が実現したとき、ユダヤ人の指導者たちはヨナの印を退け、悔い改めて変化することを拒みます。一方、ニネベの人々はヨナが伝道した後、悔い改めました。それで、ニネベの人々はこの世代を断罪すると言えるのです。さらにイエスは、シェバの女王も立派な手本を残しているので、この世代を断罪するだろうと言います。女王はソロモンの知恵を聞きたいと願い、実際にそれを聞くと深く感動しました。イエスは、ソロモンを上回る者がここにいますと言います。マタイ12章40から42節。イエスはこの世代を邪悪な天使が出て行った人に例えます。その人は自分を良いもので満たさなかったので、出て行った天使がもっと邪悪な天使7人を連れて戻り、住み着きます。同様に、イスラエル国民は清められ、様々な改革を経験してきました。しかし、彼らは神の預言者たちを退け、明らかに聖霊を受けていたイエスに反対するまでになります。国民の状態は誕生した時よりも悪くなってしまいました。イエスが話している間に、イエスの母と兄弟たちが到着しますが、たくさんの人がいて近づけません。それでイエスのそばに座っていた人たちが、 お母さんと兄弟たちが外にいて会いたがっていますと言います。するとイエスは弟子たちとの強い絆について話します。弟子たちの方に手を差し出し、私の母また兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行うこの人たちのことですと言ったのです。ルカ8章20-21節。イエスは自分と親族の絆がどれほど貴重であっても、弟子たちとの関係はそれ以上に貴重であることを明らかにしました。私たちは仲間の兄弟姉妹とそのような親しい絆を持てることを本当に嬉しく思います。他の人たちから理解されなかったり、私たちが行う良い活動について非難されたりするときには特にそうです。復讐の質問。パリサイ派の人々が腐った木のようだったのはなぜですか？ヨナの印とは何ですか？その印はどのように退けられましたか？一世紀のイスラエル国民は、邪悪な天使が出て行った人にどんな点で似ていますか？イエスは弟子たちとの親しい関係をどのように強調しましたか？